第47回ポッドキャスト後悔のご夫真帆さんです。
カツさんです
カツさん今日お誕生日であのケーキお菓子をね今食べてんだよね。
いただいてます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。無事に誕生日を迎えました。
ケーキを食べて今ちょうどね火踊りが、
うん、
あの今工房でね工房いそらで収録してんですけど、庭の梅の木にいつも来るあのひよどりがね飛んできてお祝いしてくれたんだよね
いや今日はとても気持ちのいい日で。
そうですね、
昨夜は雷雨でしたね。
ねえ、ちょっとびっくりした。あれ天気予報に言ってたのかな。
言ってなかったと思う。
ねえ、
すごい豪雨が降ってると思ったら雷がね鳴って、
でまた晴れて春の雨
ねえ。
もうさ、桜色に山がなってきて、木の幹がさ、ちょっとあの色素が昇るんでしょ、根っこから。
あ、そうなの？
幹を通って。それですごく、
赤っぽく
幹がさ、お花のすごくいい匂いになるし、あの山桜の。
いい匂いしてたね。
そうそう。あと全体的にやっぱりちょっと、あのピンクが、あの色素がさ、木の樹液がピンクがかるんでしょ、なんかあれ。
そうなんだ。
その、この時期になると。だからなんかね、全体的になんとなくね、うっすらこう暖色系に山の色変わるよね。
そうか、あんまり意識してなかった、ちょっとそういう目で見てみ
る、あピンクになる。でも結構ねそれが始まるのがもっと前、もうすぐ開花になるときはもちろんそうなんだけど、もう少し前が1月の今年早かったなと。1月の終わりぐらいからあれ、なんか色づき始めてる。葉っぱがないからさ分かりやすい。で日に透けるっていうか日に当たると余計、なんか薄桃色というか、なんとなく色が暖色系に、冬の色と違う、あの木の枝の、葉っぱがないから余計、あの日が、ちょっと曇りとか雨だと分かりにくいんだけど、透き通るっていうかさ、その先っぽの方がさ、なんか薄ピンクに感じるんだよね。で、それが今年やっぱりちょっと早い、全体的に早いよね。早いけど最終的には同じぐらいなのかね。梅が早かったけど、
そうだね、
結局ね梅祭りとかだいたい例年通りぐらいまで、満開の時は例年通りぐらいだったみたい。
梅祭りに行ったね。
亀メイド天神に行ってきました。どうですか？
え？どうですか？何が？
あのお誕生日を迎えてい
やいい誕生日だいやもうぶっちぎりでやりますよと、はい、面白い決意を新たに。
はい。あ、後悔のご夫は、あ、そういえばこれ、後悔のご夫っていう番組なんですけど。はい。
後悔のご夫は今、ゆっくり指導し始めて、
はい。
なんか、2年間ちょっと止まってたので、
うん、
そうね、あの、そこまで自分の気持ちと、知識もね、
うん、
一応、すごい、抜群の知識まで言ってたのが、2年間でやっぱ忘れてきてるから。
うん、何抜群の知識ってすごいね。
調べてた。弁財天の構造とか、ここに何があるっていうのはその資料がないから。
弁財天でしょ？
弁財天じゃない。弁財天、船の方だ。
うん、
弁財天の資料が少ないので、少ない資料を頭の中に入れて立体的に構築してたの。だからここに行けばあれが見えるっていうのが全部理解してたんだけど、それって記録に残してないから、それをもう一回自分の頭の中にこう構築してる状態今、それができてないとちょっと書けないから、
そっかそっか。
うん、資料は集めるだけ集めたんだけど、その、なんていうかな、全部ないじゃん、その、限られた写真とか限られた図面しかないところを、それを見て、中のここの位置からこっち見るとあれが見えるとか、そういうのがさ、やっぱ自分の中にしっくり入ってないと。
そういうの模型とか作るといいのかな。じゃあ
でもね、
この間さ、なんかメッセージもらったんでしょ、なんかメモしてた昨日か。
ああ6の数字のやつ。
その話はどうですか。
ああもちろんそれも取り入れようかなと思って。
じゃあその話なんだっけ。
カ
ツさんが、
あ、私が自転車で
大陸側から見たとか、なんかそういう話だ
った、 私が自転車であちこち行ってるの、うん、中の一つと一つに、三鷹市から諏訪湖経由で、
うん、
糸魚川まで抜けて、うん、金沢まで行ったっていう、
うんうん、
そういう旅があったんだけど、
うん、
だから諏訪湖から日本海側に抜けるルートを知ってるのね、地べたの、
うんうんうんうん、
で、その経験をその持ってる人間がその航海の護符を作ることに意味があるみたいな、
だから頼んだみたいな、
うん、日本海側から入ってきた海洋民族の人たちがいるんじゃないかって、で、
うん、
凪たち、凪っていうのはその
主人公
の航海の護符の船乗りの一人なんだけど、あの人たちがひょっとしたらそういう DNA を持ってるかもしれないっていう話を、
バックボーンとしてそれがそのままその作品に出てないとしても、なんか話に密度が出るっていうか振動数が変わるんだろうね、繊細に、より繊細になるんだろうね、きっと、
うん、そうかも。ほんでハッとしたのがその仕事歌も歌うシーンがあるんだけど、それも日本の民謡とは限らないから、その遠い国から来た人たちの音楽かもしれないし、そういうことも考えてもいいんじゃないかって。
ね、ね、ワッショイとかね、
うんうん、
ああいうソーランとか言ったらわかんないけど、なんか日本語じゃない元々の海部民族たちの言語に似てたりとか、
うんうん、あとメロディーもね、そのみんなが知ってるいわゆる民謡じゃないかもしれないかったよねっていう、その歌ってた歌が。
ね、大陸とかね、シルクロードとかね、通ってきてたら、そこのそれぞれの、
うん、
まあ、その民、なんだろう、各国を渡り歩いてる人たちの中でもまた変容してるかもしれないよね。うんうんうん、音楽とかリズムとかがね、うんうんうん、その時々で。
そう。
そうそう。なんかそう、私がその、ちょうどね、1年ちょっと前にから2個を弾いてるんだけど、うんうん、2個もね、シルクロード経由で、
うん、
来てるから、今ね、なんか中国の楽器みたいになってるけど、実はシルクロード全般に本当にそっくりな楽器がもう各国に、うん、今でもちゃんと演奏されてあるから、
うん、
まあ、言ったもん勝ちじゃないけど、中国のって言っちゃったらもう中国の楽器みたいになってるけど、実はそうそう、シルクロードの中で育ってきてる、
うん、
そこで取れる素材で作ってもいるしって思うと、今の2個ってドレミファソラシドに合わせて演奏することも多いんだけど、
うん、
ね、まあ、いわゆる中国の楽器だったら、まあ、中国の伝統的な曲を2個で弾くってこともあると思うんだけど、ただ、ドレミファソラシドに合わせてること自体が、やっぱりちょっと変だなって、
うんうん、
ちょっと思ってて、本来そういうのないんだろうなと思うし、2つの弦で、それこそ再現性がない、その時に生まれてきた響きを、鳴らしてたんじゃないかなって思ったりと、うん、心地の良い、その時に。
その時に聞こえてくる風とか、
うん、
砂の音とかを、こう、表してるかもしれないよね。
だからやっぱりそういうところで日本の唯一が、日本、何出身の楽器ってワゴンしかないとかって、楽奏者の方から聞いたことあるんだけど、やっぱ弦楽器で、
うん。でもさ、太鼓とかさ、なんかそういうことやってたんじゃない？なんか叩いたりとかさ。
太鼓とかありそうで。
うん。なんかそう、楽器とかはなかったかもしれないけど、うん、何かを叩いたりとか、
うんうん、
何かを弾いたりとかはやってたと思うな。
ね、だから楽器、だから多分、その、ドルビファソラシドが音楽だっていう概念と一緒で、うんうん、楽器の概念がそもそも西洋音楽の基準として、これが楽器だって言われてるから、それで言っちゃうと本当に、遺跡から出てくる発掘物も全部、一応その、私学生の時学芸員の資格取ったんだけど、うん、その時の勉強の中で、そうそうそう、人の手が、なんだっけ、なんかもう規定以上に人の手が加わってるものじゃないと、その、なんていうの、遺跡から出てきた産物だって認められない、なんかルールがあるのね。
へー。
だから、その枝がたまたまかんざしに似てたとか、あとお箸の発祥とかだと、ちょうどいい枝を2本お箸で使ってたかもしれないんだけど、うんうん、ただ明らかに工芸的に手が加わってないと、使ってたって認められないっていうルールがあるから、箸の起源がちょっと変わっちゃってんだよね。でももしかしたら単純に、この枝ちょうどいいってそのまま使ってたかもしれないじゃん。
使うんじゃない？
ね、だからなんかね、ちょっとやっぱりそれがおかしいって言ってる人もいるのね。だから本当は箸の起源はもっと古いんじゃないかって言われてて。
楽器もさ、加工しないでさ、そこら辺の石をさ、うんね、こう、なんていうのこう、叩き合わせてるだけだったかもしれないし、竹を、こう、コンコンってやってただけかもしれないしさ、それでも楽器だよね。
そう思うと本当、これはかんざしですとか言われてるものも、本当箸みたいな形してるのが、博物館にゴロゴロ収蔵されてるけど、そのルールにのっとってない、ルールの範疇に現在の考古学のルールに入ってないから、それは箸って認められてなくて、なんかかんざしみたいな感じになったってんだけど。
お箸かもしれないのに。
そうそうそう。で、そういうもののかんざしって言われてるものの方が歴史が古いんだよね。だから、箸の文化が、多分本当はもっと古いんじゃないかって言ってる。
そうなんだ。
そう、だからなんかちょっとほんのその、なんていうの、ルールがそもそも。
ルール誰が、なんで決めてんの、ルール。おかしいね。
まあそもそも日本がね、世界最古の多民族国家だっていうこと自体が、オフィシャルでは認めてないじゃない。もうどこに行ってもさ、ね、ほんと去年あちこち旅行してさ、旅行っていうか、まあ、取材してさ、まあ、その、まあ、これ本当にいろんな民族住んでたなって明らかに思うのに、
うん
う
ん、
それもね、相当キリスト教の、キリスト教とかユダヤ教の影響が相当強いなって思うし、どこから日本人ってじゃあ言うのっていうさ、大和民族の方がむしろ後から来たんじゃないぐらいなさ、で、まあ、出雲民族とかいろいろいるけど、みんな外から入ってきてるじゃない、ちょっとさ、外来種とか言ってるの、なんかお前もなみたいな感じになってくるから、どこからが日本人っていうのってなってくると、もうその区切りすること自体もバカバカしくなってくるし、まあね、そういうの分かってる人はさ、今日本語を喋る人が、オフィシャルで母国語として日本語今喋ってる人が日本人ですってくくりの言い方してる人もいるから、ちょっとそこのね、なんかやっぱり歴史が言われて学校で習ってたのがまず全く違ったんだって思うから、
それさ、地球温暖化と一緒でさ、今温暖化温暖化って言ってるけど、実は寒冷化なんだよね。そう、地球の歴史から見ると今冷えてるから、そういうことでしょ。どこから考えてっていう。
あ、そうだね。
人間、日本人もさ、一体どうから考えて区切ってんの、って話で。
そうだね。
だから、勝手に区切りを決めてるところがさ、もうおかしな話でさ。
ね、
民族もね。
区切ろうとするからね、そもそも国境ってなかったんだって、なんかもう思ってるからさ、国境はそれを作ることで利益がある人が意図的に作ったのが国境だなって思うとさ、やっぱ国ってなかったんだってなるじゃん。日本人が、やっぱいろんな顔の人いるけど、やっぱりあれは、もうご先祖様にいろんな民族の人がいろんな国からね、来てたっていう思う。ね。
やっぱに、日本ってさ、こう、地理的にさ、一番端っこで、日本から向こうは全部海だから、全部こう日本に集まってきて、そこで留まるっていうのをむちゃくちゃ地政学的にさ、そりゃそうだよねってなるよね。こう、東へ東へ旅してきて、行き着く先が日本で、そこから先は海だから、結局集まるよね、いろんな人がね。
あとはさ、結局行き着く先がさ、追い詰められると数字が出てくるのと一緒でさ、
うん、
その追い詰められた人が数字が出てくるみたいな話してたじゃない、この間。数字が降りてくるみたいな。結局システムなんだなって思うとさ、そのシステムを利用してる、宇宙的なって言い方でいいのかわかんないけど、多分この肉体じゃない世界で生きてたものっていう風に繋がっていっちゃうからさ、ちょっと歴史ってなんだろうってなってくるよね。そうすると、だいたい地球人がいないっていう話に、ね、
そこまで広げる、結
局そこになっちゃうからさ。
そこまで広げると思う。
人工的に作られた。なんかやっぱりなんか突き詰めていくと感情とかなくなっていくからさ、システムなんだって思って落ち込んだ話をこのポッドキャストでもしたことあるけど、もうそれ正解だなってなってて、答え合わせもかなりできてて、ここもう本当ここ数年で出会う人たちとの間とかでも。でさ、その数字を読み込んで動くとさ、大体ビンゴじゃない？日付とかさ、あと、
ね、
私はトゲやってから調整温度とかさ。だからなんか本当にシステムに気がつくと、大体のことが分かっちゃうみたいなさ、多分そういうのが、いわゆる、 先生術だとか、タロットとか、なんかわかんないけど、数字を使うところに行ってんのかなって。
なんかゲームのさ、この地球ゲームのやり方の一つなんじゃない？いい方法を、数字を使う。うんうんうん、知らないとさ、うん、そのゲームのところから出られないけど。
うんうん、そうそうそう。だから、結局さ、なんか、本当そこに話いっちゃうってなったけど、やっぱりそこを整えると全部整うんだよね。結局、数字が操作されてんなら、
うん、
ちゃんと読み込んで使えるようになるとか、
うんうん、
なんか、それが本質なのかなって思うから、
うん、
っていうか、今周りにいる人がみんなそれを、その本質をやってる人ばっかりだからさ、うんうんうん、やっぱりそうなんだなって思うし。
数字で語る人がいるよね。
ボワンってしてんじゃなくて、本当にそれをちゃんとこの三次元というか肉体世界に引き上げてきてるから、うん、その人たちも、
うんうん。
実証があるじゃん、なんか。
そうだね。
ただの理論じゃなくてさ、
やっぱりその正確さって言ったら、直感なんだよね。
直感が一番正確なんだよ。
そうだね。
で、なんか直感と体感ってすごい連動してるから、最初の話に戻ると、多分勝さんが後悔の5歩を高次元のエネルギーから頼まれてるのは、やっぱり体感があるからだろうね。うんうんうん、そこの土地にどういう風に人が、辿ってきて、そこに、例えば辿り着いたとか、
うんうん、
そこの山を越えた時の感情ってさ、うんうん、多分肉体持ってたら多分似てると、まあ体力差とかあるにしても、
状況にあるにしても、
あの山より楽だったとかさ、
うんうん
うん、なんかちょっとそういう比較、なんか勝さんかなりいろんな山とか、
あちこち日本、ね、一応、まあ沖縄は行ってないけど、うん、北海道から九州、うん、四国全部走ってるから、うんなんとなく地形がわかる。
ね、うん、だから船が、弁財船がこう回ったんじゃないかとか、こう回ったんじゃないかとかさ、この山をこう、川をこう、
うんうん、
あの山は大変そうに思うかもしれないけど、実際行ったらそこまで大変ではなかったとかさ、なんかね、そういう話してくれたけど、うんうん、多分その体感が全部、後悔の5分の作品に現れるから、頼まれてんのかなって思った。
うんうん、そうかもね。
ね。
うん、確かに。地図だけ見てたら多分わからない、
うん。そんな感じで今回のお誕生日会はいいですか？
はい。
それがじゃあ反映されるんですかね？
反映します。されるでしょう。
うん。
普通に、私がやってると多分普通に反映されるだろうね。うん、
じゃあ楽しみですね。
はい。楽しみにしててください。
はい。乞うご期待で。
乞うご期待。
はい。
はい。
じゃあまた次回。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。